中学生ボランティア新聞。平成29年9月20日発行。やまびこだより、ナンバー145。紙面には、特集、僕らの力で地域を元気に、と、各校のボランティア、地域活動の紹介、あの震災を忘れないで、の3つの内容があります。特集は、5つの内容で構成されています。豊坂地域活性化委員会の背景と成り立ち、活動内容、委員長の話、町の社協の方のお話、地域の方の声、以上です。では、紙面の内容をご紹介します。特集テーマ、僕らの力で地域を元気に。長野市松代町豊坂地域の中学生有志が結成した豊坂地域活性化委員会。松代中学校に通う6人は小学校からの同級生。生まれ育った愛するふるさとを元気にしようと豊坂地域活性化委員会を立ち上げました。水上山のふもとに広がる長野市松代町の豊坂地区は高齢化が進む中山間地域です。豊坂地域活性化委員会は奉仕活動やイベントなどを企画実行し、豊坂地域を活性化させようと自主活動している中学生の団体です。こんな活動をしています。全部で7つあります。1、子どもボランティアガイドに参加。社協の世代間交流事業で地元のおすすめスポットを案内しました。2、清掃活動、雪かき。沿道や公共施設の草取りやゴミ拾い。冬は雪かきをしています。3、水上山春マラソン大会を企画。パワースポット水上山を舞台に、走りを楽しみながら大勢の人に豊坂の良さを知ってもらおうと企画。80名以上が参加し、見事成功させました。4. 豊坂の PR 動画を制作。豊坂地区の見どころを写真に撮り、PR 動画にしてネットで配信しています。5. 豊坂地域活性化通信を発行。豊坂の話題やお知らせ、自分たちの活動を通信にして配布しています。6. 暮らしの困りごと調査。豊坂地域の住民を対象に、暮らしの中で困っていることについて調査。一人暮らしのお宅の雪かきなど、できることはお手伝いします。7. 水上山サラダうどんを考案。食の名物を作ろうと考案。うどん店のご主人が協力してくださいました。などなど、今後も活動を企画展開中。写真が2枚あります。1枚目、マラソン大会の写真。マラソン大会開催は小学生の頃からの企画。小学校と中学校の校長先生もランナーとして参加。畑の中の上り坂を大勢の子供たちが走っています。大人の方も走っています。後ろには黄緑色のジャンパーを着たボランティアらしき人たちもいます。2枚目、松代地区福祉大会で活動を発表。マイクを前に3人の中学生が原稿を手に発表しています。豊坂地域活性化委員会の委員長、井出正樹くんに聞きました。井出くんは、豊坂は自然が豊かな地区で、山も川も僕らの遊び場でした。小学生の時に作った街歩きガイドをもとに、昨年、社協さん主催の豊坂ウォーキングでボランティアガイドをしたことで、 改めて豊坂の良さを知りました。そこで大好きな豊坂をたくさんの人に広めたくて、仲の良かった友達に声をかけて活動を始めました。みんなで集まってワイワイ考えてやるのが楽しくて、それが豊坂のためになればいいなと思っています。また、豊坂は優しい人が多いんです。と、井出くん。委員会のメンバーも、豊坂が元気になってほしい。豊坂の良さを知ってもらいたい。豊坂が大好きだから、と語ってくれました。マラソン大会は、町の社会福祉協議会の方に相談して、地域の人にも協力してもらうことができました。松代地区社会福祉協議会の北村玲子さんの言葉。彼らのここがすごいんです。企画力抜群で、アイデアが豊富、行動力があります。何より、彼らの熱意が地域を動かしたことはすごいことです。大会では、ランナー、ボランティアが120名、応援ギャラリーは30人も集まり、豊坂をみんなが好きになったと思います。暮らしの困りごと調査は、実は社協の仕事ですね。井出くんたちの活動に刺激されて、隣の地区の中学生も活動を始める動きがあるんですよ。また、中学生の熱意に押されて、地域のたくさんの人たちが協力。怒りうどん麺味蔵のご店主、二本松博さん。頑張っている中学生のために協力したいと思いました。地域の方々。孫の世代がやることなら力を貸さないとな。地元でマラソンができるなんて本当に嬉しい。彼らの活動を見習いたい。町民みんなで考えて動かないといけないですね。写真、一枚目。マラソン大会で協力してくれたうどん屋さんがお店の一角を貸してくださり、事務所ができました。僕らの基地です。店の入り口に、豊坂地域活性化委員会という看板がかかっています。二枚目。お店、事務所の外観の写真。3枚目、豊坂名物、水上山サラダうどんの写真です。次は、各校のボランティア、地域活動の紹介。私たちの学校では、こんな活動をしています、です。まずは、飯田市立飯田西中学校の取り組み。ふるさとへの恩返し、地域のために自分たちができること。飯田西中学校では3年生が生まれ育ったこの地域に対して、自分たちに何かできることはないだろうかと考え、毎年総合的な学習の時間に地域貢献活動をしています。公民館とも協力し、お年寄りの家に行ってお手伝いをしたり、地域の方々と一緒に公民館や神社などの清掃を行ったりしています。昨年度もこの活動を行いました。作業が終わった後、たくさんの人にありがとうと言っていただいたり、お礼の手紙をいただいたりして、自分たちの活動がふるさとへの恩返しになっていると感じました。活動の後には地域の方とも交流ができ、やってよかったなぁと嬉しくなりました。この活動を通して自分たちが地域の方々に大切にされ、支えられていることを改めて感じることができました。これからも自分たちにできる恩返しをしていきたいです。写真が4枚あります。1枚目、お年寄りの家でお手伝い。2人1組でカーテンを新しく変えるお手伝いをしています。2枚目、清掃活動。道路の植え込みを、いつも地域の方々がきれいにしてくれているんだ、と話しながらみんなで清掃しています。3枚目、清掃後の交流。清掃活動後、 地域の方とテーブルを囲んでお茶会をしている様子です。お疲れ様。地域のことが分かってよかったね、と会話が弾んでいます。4枚目。作業後、地域の方との記念の集合写真です。地域の方、生徒ともに達成感あふれる顔で写っています。草取りのお手伝いへのお礼の手紙をいただきました。私たち老夫婦にとって本当に嬉しく助かりました。幸せな一日でした。お礼の手紙より。続いて、須坂市立常盤中学校の取り組み。創立70周年地域とともに、未来に向けて新たな一歩を踏み出す。常盤中学校では、総合的な学習の時間を使って地域についての学習をしています。1年生は地域の自然。学校近くにある蒲田山に登ったりしながら自然を感じています。2年生は地域の仕事。職場体験学習の一環で地域の企業の方に協力を仰ぎ、働く心得や地域貢献などについて調べ、学習をしています。さらに、創立70周年を迎える今年は、地域を知り、地域に発信したいという願いから、地域に関わる様々なテーマについて調べています。そこで3年生は、常盤中の歴史や地域の伝統文化など、調べたことを文化祭で劇やプレゼン等で発表をする予定です。この70周年を機に、地域に着目してみると、効果や須坂市民家の成り立ちなどを知り、もっと知りたい、もっと知らなければならないという気持ちが膨らんできています。私たちはこの学習をきっかけに、これから地域へ貢献したい、地域と共に歩んでいきたいと強く思うようになりました。文化祭の発表も地域の多くの方に伝えていきたいと思います。写真が4枚あります。1枚目。1年生が蒲田山登山で自然を体感。木漏れ日のあふれる林の中の坂道を中学生たちが登っていきます。2枚目。2年生が地域企業を調べる。視聴覚教室のようなところで机に1台ずつ置かれたパソコンを使い、10名ほどで地域企業を調べています。3枚目。3年生が地域の先輩からお話を聞く。交友会、生徒会、組織の歴史、活動内容を大事にしてきたもの。また、校歌、交友会歌、須坂市民歌、蒲田山などについて調べています。会議室のようなところで、四角に並べた机を囲んで、中学生が大人の方から話を聞いています。4枚目。3年生が文化祭の発表準備をするために集合し、話し合っています。あの震災を忘れないで。生坂町立生坂中学校の取り組み。生坂村ハザードマップを作ろう。災害福祉学習。3年生による災害福祉学習は、社会福祉協議会の方にお手伝いいただき、ハザードマップ作りや炊き出し体験などを行います。5月から9回、学習の成果は秋の柏祭で発表します。現地調査では、地区の区長さんから、災害が発生しやすい場所や地形、過去に災害が起きた時の話をしていただきました。そして、防災倉庫の整備状況を自分たちの目で見て回りました。倉庫の前で区長さんから説明を受ける3年生たちの写真があります。現地調査を踏まえて、ハザードマップ作りです。災害の起きた場所、危険がありそうな場所、すでに整備された場所など、調査の結果をもとにしてどうすればいいのかを話し合い、 ハザードマップを作りました。その様子が2枚の写真になっています。1枚目、調査結果の内容を何色かの付箋を使い、色ごとに記入、分類している女子生徒たちがいます。あの道はもっと整備した方がいいよね、などと話し合っています。もう1枚は、川が書き入れられた模造紙台の地図を何枚もつなげている様子です。みんなが見て一目でわかるマップにしようと工夫しています。最後の写真。災害時を想定して炊き出しを体験。ジャージ姿の生徒たちが大人の方の指導でビニール袋を使ってご飯を作っている様子です。生徒の感想。炊き出しは初めてでも、どんな人でも作れるんだね。災害にあった時には、今回の学習を思い出して、自分から動けるようになりたい。本当に災害が起きた時には、地域の人たちみんなで助け合わないといけないので、今回の体験は大切だと思った。など。以上で、紙面の紹介を終わります。発行・お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会、郵便番号 380-0928、長野市若里 7-1-7、県社会福祉総合センター内、電話 026-226-1882、ファックス 026-228-0130、 電子メール vcenter@nsykyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsykyo.or.jp、 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846、 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.sinkyo.or.jp/。 やまびこだよりは、長野県社会福祉協議会のホームページから、PDF ファイル及び音訳データとしてダウンロードできます。http://www.nsykyo.or.jp で検索できます。この新聞の発行には、皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける、子供専用の電話、チャイルドライン。フリーダイヤル、0120-99-7777。困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく、誰かに話したい。そんなとき、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので、安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。フリーダイヤル0120-99-7777。チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で、やまびこだより No.145、中学生ボランティア新聞を終わります。